聖書をお読みいたします。創世記27章の46節から28章の5節までお読みいたします。リベクはイサクに言った。私はヘト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブまでもこの土地の娘の中からあんなヘト人の娘をめとったら、私は生きている甲斐がありません。イサクはヤコブを呼び寄せて祝福して命じた。お前はカナンの娘の中から妻を迎えてはいけない。ここを立ってパダンアラムのベトエルおじいさんの家に行き、そこでラバンおじさんの娘の中から結婚相手を見つけなさい。どうか全能の神がお前を祝福して繁栄させ、お前を増やして多くの民の群れとしてくださるように、どうかアブラハムの祝福がお前とその子孫に及び、神がアブラハムに与えられた土地、お前が起立しているこの土地を受け継ぐことができるように。ヤコブはイサクに送り出されてパダンアラムのラバンのところへ旅立った。ラバンはアラム人ベトエルの息子で、ヤコブとエサウの母リベカの兄であった。本日は結婚を尊び、現代社会における自分たちの使命を見出しましょうというお話です。私たちには夢があるでしょうか。旧約聖書の箴言の29節18節は次のように記しています。幻なければ民は堕落する。なぜ堕落してしまうのかというと、目の前の現実があまりにも厳しくて、つまり闇の力がはびこっている現実に惑わされるので、目の前の出来事ばかり見ていると、テレビのニュースばかり見ていると、生きる気力がなかなか湧いてこない。主なる神様に従って気高く生きるためには、すべての人が夢を必要としている。ですから私たちがもし将来美しい未来が開けてくるという確信を持つことができれば、おのずと生きる元気希望が湧いてくるわけです。創世記の27章はユダヤ人の先祖であるヤコブ、そして双子の兄エサウとの不仲、仲違いを克明に記しています。ヤコブは兄の双子の兄ヤコブをエサウを出し抜いて、本来兄が受け継ぐはずであった家督を次男の分際でこうヤコブが兄から奪い取ってしまいました。でこの家の家督、アブラハム・イサクと続く家督というのは、単なる財産の相続に終わるものではありませんでした。闇の力が猛威を振るう現実をひっくり返すことのできるメシアを、自分の家系から子子孫孫の中から誕生させる使命を誰が引き継ぐのか、そういう問題でした。家督を相続させてもらえれば、自分の子孫からメシアが生まれる。この厳しい暗闇の現実をひっくり返す人物が自分の子供から生まれてくる。もし兄に譲られてしまったら、自分はそこから外される。そういう家でした。私たちが見てきた通りに、兄のエサウはメシアを自分の家系から生み出すという働きに かなり無頓着でした。しかし弟のヤコブはそれを真剣に自分で受け止めたいと願っていました。ヤコブから見ると自分たち人間にできないことも天地創造の神様であれば実現できる、そういうふうに信じてメシア誕生に向けた神様のご計画に弟の方が人生をかけていました。メシアが来られればこの堕落した世界も変わる、美しい未来が開けてくる、その責任の一端を自分も担いたい、弟はそんなふうに真剣に願っていました。言い換えれば主なる神様との関係を兄は軽く考えていましたけれども、弟はとても大切なこととして捉えていたということです。ですから弟のヤコブが母親と共謀した上に父親を騙し兄を裏切って家督相続を自分のものにしてしまうという荒技というか嘘というか、そのような大失敗を犯した時であっても神様はヤコブが殺されるという危機に際して助け船を出してくださいました。弟のヤコブは兄が弟を殺そうという殺害計画を受けて母親の実家パダンアラムのラバンの家に緊急避難することに羽目に陥っていましたけれども、父イサクはそんな事情を何にも知らないで結婚相手を見つけるためにそちらに赴くようにというふうに自分から命令を下したわけです。父イサクは大失敗をした弟、自分を騙した弟で次男であるにもかかわらず母親の実家に行っていとこと結婚しなさい、そう言いながら騙し屋の次男を最大限の祝福を持って送り出したのでした。2節以降に書かれています。ここを立ってパダンアラムのベトエルおじいさんの家に行き、そこでラバンおじさんの娘の中から結婚相手を見つけなさい。どうか全能の神がお前を祝福して繁栄させ、お前を増やして多くの民の群れとしてくださるように、どうかアブラハムの祝福がお前とその子孫に及び、神がアブラハムに与えてくださ与えられた土地、お前が起立しているこの土地を受け継ぐことができるように。父イサクからすればあらん限りの祝福を持って次男のヤコブを親戚の家に送り出すことになりました。でこの背景にはさらに別な部分があります。兄の長男のエサウは神様のご計画にあんまり関心を払っていなかったばかりではなくて、エサウの結婚相手が父イサク母リベカの大きな悩みの種になっていました。天地創造の神様と何の関わりもない、考えもつかない、そういう近くに住んでいる娘たち2人と結婚をして人生を謳歌している最中に兄のエサウはいました。神様に愛される民を生み出したいということに真剣だった次男ヤコブと、そういうこととはあんまり関わりを持たずに 人生を楽しむことで頭がいっぱいだった長男エサウ、そこに雲泥の差があった、大きな差があったというのが父親から見ても一目瞭然だったわけです。で、長男エサウは6節以降にある通りに、自分の2人の妻が両親の目にかなわないのを知って、3人目の奥様を探しに行きました。で、どこに探しに行ったかというと、こともあろうに、まあ、親戚ではあるんですけれども、イシュマエルのところに行って3人目の妻を迎えました。で、それがまたしても失敗であるということには本人何にも気づきませんでした。もちろんイスマエルはアブラハムの息子ではありましたけれども、メシアを生み出す家系、イサクの家系からは遠くに、断絶されて遠くに置かれた、遠ざけられた、わざわざ遠ざけられた人物でしたので、そちらの娘さんをもらったとしても、それが両親の目にかなう、神様の目にかなうということにはいかないというのは、本人気づかずに自分の知恵で3人目の奥さんを迎えてしまいました。ここから学べる一つ目の教訓は、結婚がどれほど大事かということではないかと思います。自分がいい思いをするために結婚を利用しても良い実を結ばせることはなかなか難しいというのは、私たちみんな分かっていることだと思います。何か自分が得するために結婚をして、そこで自分がいい思いをしたい、兄のエサウはそれで家族の不和を招いてしまいました。自分自身は気持ちが良かったかもしれないけれども、親との関係、神様との関係がおろそかになってしまいました。トラブルの種を結婚を通して、兄は招いてしまいました。でも弟のヤコブはその結婚に関してはかなり真剣に考えていたと思います。現代は社会人として自立する年齢がどんどん高くなってきています。そうすると結婚する年齢もどんどん遅くなっているというのが現状です。一人前に仕事ができないうちにはなかなか結婚に踏み切れない。それで一人前に仕事ができるようになってから結婚をしたいと多くの男性は考えると思います。昔は割と早く社会に出て仕事をして身につけて、よしこれなら結婚もできるぞというふうに思って20代で結婚する方々が多かったわけですけれども、今多くの方々が20代前半ぐらいまで学校で勉強を積んで、それでやっと25歳前後で就職するということになってしまうと、そこで仕事を身につけてなんとかやっていけるというふうになるのが30歳前後になってしまいます。で、それまでの間多くの人たちは仕事をなんとか身につけようということで頭がいっぱいですので、なかなか結婚に踏み切るにはどうしたらいいのかというところまで真剣に考えにくいという中に置かれています。つまり周囲の方々がそういうもがいて人生を築き上げようとしている若い世代をどうやってサポートするのかが以前にも増して大事になっている時代ではないかと考えています。太平洋の向こう側のアメリカ合衆国では11月に向けた大統領選挙の準備がなされていますけれども、その共和党の候補者の副大統領に指名された人物というのはなかなか面白い方で、貧困から抜け出して弁護士になったというご経歴の方です。で、そのような稀有な半生を 本にして出版して、それが8年前にアメリカでベストセラーになりました。ヒルビリーエレジーという田舎者の哀歌、悲哀の歌という哀歌という名前の本です。で、彼は大学入学前には4年間だったと思いますけれども、費用をしっかり稼ぐため、大学の費用を稼ぐために海兵隊に入って、入隊して、イラクの戦争にも、当時イラク戦争ありましたので、イラクにも赴任して、頑張って働いて、その後大学に戻って、ちゃんと入学して、2年間で卒業し、その後名門イェール大学の法科大学院に入ったという経歴の持ち主でした。で、そのロースクールに入ったら素敵なガールフレンドが見つかって、インド系の女性だったんですけれども、2人でラツワン弁護士になるために、インターンをするという時に、とても忙しい働きをする場に応募して、そこに来ていいよという、ある意味とてもいい返事をもらえて、人生が開け、 そこで開けるかというところだったんですけれども、ところが大学の先生で、中国系の教授であるエイミー・チュアという、教育熱心のな先生が、そこはやめた方がいいよっていうふうに、そのバンスさんに言うんですね。あなた素敵なガールフレンドがいるでしょ、あんなところに行ったらガールフレンドとの関係がちゃんと保てないから、もう少しゆっくり仕事ができる場所に行きなさい、そんな値千金のアドバイスを教授がくださって、2人は良い関係を結び、卒業してすぐ結婚できるようになりました。で、バンス氏は29歳か30歳代で結婚、10年前に結婚することができました。私たちにはそのような貴重なアドバイスは必ずしもできないかもしれませんけれども、近くにいらっしゃる、いる未婚の方々や、家族の中で、親戚の中でまだ結婚してない方々、また教会員の中で結婚してない方々のために、間接的にでも熱心にお祈りをすることで、それぞれが実を結ぶ結婚ができるようにサポートすることができると思います。誰でも分かっていることですけれども、繰り返しますが、結婚とか家庭生活というのは、社会でなんかうまくコストパフォーマンスとか考えたり、働きの効率とか考えてですね、効率的になんか物事をうまくやろうという経済的な観念が一切通用しない分野です。結婚相手と短時間で良い関係を結んでというのは全然できる分野ではありません。家族のためには、極端なことを言うと、人生のすべてを捧げて取り組まなければいけないということもしばしば起こります。それは神様との関係、教会での関係も同じだと思います。それほど結婚、家族関係というのはデリケートで、かつ大切なものです。兄のエサウはそれにある意味失敗してしまい、弟ヤコブはそれに真剣だった、そういう教訓を得ることができます。で、ここから学べる、今日の28章から学べる2つ目の教訓は、繰り返しますけれども、神様のご計画のために、実現のために、自分の人生を用いることの大切さを学べると思います。実社会は理想とは大きくかけ離れています。闇の力が猛威を振るっていて、自分自身も過ちを犯してしまうことがたびたびあります。そういう中で、今は短時間でたくさんの利益を生むということが良いこととさえ思われているような時代ですので、周りの人たちを、特に遠くにいる人ような人たちを裏切ってしまった方が 利益になる、それに多くの人たちが振り回される時代になっています。魂を売って利益を上げた方が楽に生きられるのではないかという幻想が漂っています。でもそれを直そうとしても修正しようとしても人間の力は極めて限られているので、自分の力で悪を追い出すことができません。誠心誠意を尽くして真実を貫いて大切な人たちと良い信頼関係を結び続けるためには、自分一人で頑張るのではなくて神様の助けがどうしても必要だというのが私たちの人生の経験で学んできたことです。自分がいい大切な人といい関係を結んでいくだけでなくて、さらに多くの人たちを幸せにするために素敵な未来を開いていくには、自分たちの考えで未来を作っていくよりは神様のご計画に信頼して神様の力によって美しい未来を開いていくという方がずっと現実的であるというのが私たちの信仰です。で、これに気づいたのが弟のヤコブであり、そういうことをあまり深く考えずに神様の計画の実現よりもおいしい食べ物や美しい女性と人生を楽しむことに気を取られてしまったのが兄のヤコブでした。弟ヤコブはその点神様に期待が多かったわけですけれども、しかしあまりにも知恵が働きすぎて世当たり上手すぎて、いろいろ悪いことにも手を染めてしまうという面もありました。しかし未来をいかに切り開いていくのか、自分たちの人生はこの闇の力に牛耳られているような悲しい現実だけで終わるものでは必ずしもない。ここに敵の城門を破るメシアが現れて、この見苦しい闇の力を打ち破ってくれるということに真剣に人生をかけていたのが弟ヤコブでした。もし自分に任せてくださったら、メシアを生み出すために最大限の力を発揮します、そんな気持ちを持って毎日を過ごしていたのが弟のヤコブでした。神様がくださろうとしていた使命に本気で取り組む純粋さを保っていたのが弟ヤコブの最大の取り柄でした。ですから兄を裏切ってしまうという大きな過ちを犯してしまったにもかかわらず、神様が助け船を出して父イサクからいとこのところに行って結婚しなさいというお言葉と、そしてアブラハムの絵の祝福があなたに望むようにという祝福の言葉をもらうことができました。では現代の私たちは創価教会として全国に数千もあるキリスト教会の中にあって、どんな使命を授けられ、どんな使命を果たしていったらよいのでしょうか。6月の終わりには伝道について考える機会を持ちましたけれども、その中で、若い人にも魅力のある教会に自分たちがなっていくといいんじゃないか、若い世代にとっても魅力のあるメッセージを発信していきたいという希望を語られた方もありました。 若い世代に魅力のあるメッセージ、どんなものだろうか、毎週毎週そのことを真剣に考えて、取り組んではいますけれども、一つはこれまでキリスト教会ってどちらかというとその教会の中だけでものを考えると、私たちの教会はヨーロッパに起源を持つ、もしくはその途中でその後アメリカの教会に起源を持つ、新しくはアメリカ、古くはヨーロッパ、そういう流れの中でキリスト教会を営んできましたので、ものの見方がどうしてもヨーロッパから見た世界観、アメリカから見た世界観というふうになってきてしまいます。教会の歴史っていうのを学んだときに、どうしてもそういう白人から見て世界はどう見えるのかということでものを考える癖があったと思います。しかし今デジタル化の時代でいろんな情報が手に入る、情報の入手コストがどんどん下がっている、そういう中にあって、今まで通りにアメリカ中心の世界の見方、ヨーロッパ中心の見方っていうのは現実で苦しんでいる若者の心には届かないと思います。ですので、アジアから見てどうなのか、アフリカから見てどうなのか、発展途上国から見るとどうなのか、そういうことにも私たちよく学んで、キリスト教会そういうところでどういう役割を果たしていけるのかについても取り組む、そういう使命を私自身は少しでも担うことができればと願っているところです。また若い世代の方々のために現代的な賛美曲を採用することも心を砕いてほしいという意見もありました。徐々に取り組んでいるところだと思います。ヤコブは自分の存在が神様への応答であるという部分をとても大事にしていました。私たちは何をもってこの人生を終えていったらいいのでしょうか。多くの方々が実際にはさまざまな職場現場で大変な思いをして仕事をし、仕事のない方々は明日をどう生きていこうか悩みながら過ごしているところと思います。そういう方々、またさまざまな差別を受けて苦しんでいる方々、そういう方々のために神様は何をなさろうとしているのか、どういう言葉がけをし、どういうふうに歩み寄っていくことができるのか、私たちは今試されているところです。たくさんのことをしろと神様はおっしゃいません。あなたに授けたこの使命を果たしなさいということに集中して取り組んでいくだけでいいのです。ヤコブは結婚を大事にする、神様のミコメシアを生み出すために人生をかけることに集中して取り組みました。現代の私たちもそれぞれが集中して取り組むべき分野が与えられていると思います。それを探しながら、また見つかった方々がそれに人生を捧げるということができれば、それによって私たちの力ではなくて主なる神様の力によって美しい未来は必ず開かれていきます。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちをあなたのご計画の実現のための働き人として捉えてください。教会に来ることもできない多くの方々のために、あなたが持っている計画をの一部でも私たちが担うことができるように助けてください。 イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。